ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション17、人を許す素晴らしさ。
私たちはよく神という言葉を口にしますね。では神とは一体何でしょう。自然を作り、私たちを作り、宇宙の秩序を保ち、完全無欠で全知全能であるもの、言い換えれば宇宙の支配者です。つまり宇宙の真理のことを便宜上私たちは神と呼んでいるのです。地球上のあらゆるところで預言者と呼ばれる人たちが神について解き明かしてきました。キリストやブッダ、マホメッドなどがその土地柄や習慣に合わせて言葉を変え、宗教を変えて教えを人々に説いてきました。ところがその教えも何千年も何万年も時が経ち、人々に伝えられるごとにその内容は少しずつ変化してきています。なぜなら人々の欲や不安から消極的な感情が膨れ上がったためです。そして宗教団体は自分たちの利益のために大事なことを隠すようになってしまったのです。ではその隠されたこととは何でしょう。彼らは神を私たちと全く別の存在だと説いています。そして神に逆らうことはこの上なく悪いこととし、厳しく罰してきました。これが大きな間違いなのです。いいですか。神は私たち自身です。私たち個人は神の一部なのです。私たちの潜在意識はそれを知っています。なぜなら宇宙の真理と私たちの潜在意識は同じものだからです。あなたは常に許されている。あなたは何をしても常に許されていることに気づいていますか。例えば自分の不注意で指を切ったり、やけどをしたり、お腹を壊したりしても、あなたの大いなる自己はそれを許し、直ちにその傷の修復に取り掛かったり、内臓を活性化してくれます。これは他の動物にも植物にも同じことが言えます。生命あるものは自然の力によって許されているのです。ですからあなたがその自然と調和した考えを持つなら、生命はいつもあなたに健康と平和を与えてくれるでしょう。ところがネガティブな考えはその生命原理の流れを逆流させます。なぜだかわかりますね。つまり自然な考えというのは愛や生命の維持のために常に良い方向に向かっているのに、ネガティブな考えは全てそれらと反対方向に進むからです。それはあなたの生命を奪う結果さえ生みかねないのです。自分を許すということ。私の知人に毎日真夜中まで働いていたという人がいます。彼は仕事が忙しいという理由で妻や二人の子供を全く構っていませんでした。それどころかこれだけ働いているのだから褒められて当然という考えでした。どう考えてもそんな彼が正常だとは言えません。愛すべき家族にそんな態度をとって正常なはずはありませんからね。ではなぜ彼はそんな風になってしまったのでしょうか。実は彼の中にはとても大きな罪悪感が潜んでいたのです。その罪の意識が彼自身を責め苛んでいたわけです。その罪の意識とは兄弟に対するものでした。彼は以前兄弟を騙したことがありました。真実を打ち明けることのできないまま兄弟は亡くなってしまったのです。そのために彼は言い知れない後悔と罪悪感に襲われていたのでした。私は彼に言いました。まずあなたは自分を許すことを学ばなくてはならないと。神が彼を罰しているのではなく、彼自身が自分を罰していることを説明しました。神は誰をも罰したり許したりはしません。神、つまり内なるスピリットのことです。内なるスピリットは常に中立的立場にあるからです。自分の苦しみはすべて自分自身のネガティブな考えや感情の反応なのです。罰したり許したりするのは他の誰でもなくあなた自身だということを悟ってください。私は彼にこう言いました。あなたは今兄弟を騙した時よりも大きな理性と理解を持っています。なぜなら今ならそんなことをしないとあなたは言っているからです。まずあなた自身を許すことです。許すということは自然の調和、 宇宙の法則に同化することです。自己断罪は束縛と拘束であり、許すことは調和と平和です。彼は自分を許しました。すると長年の心の苦痛と重荷が一気に取り払われ、心に愛と平和を取り戻しました。もちろん妻や子供に対しての態度も変わりました。彼が心に調和と平和を取り戻すと、彼の生活にも調和と平和が生まれてくるようになりました。人は生まれ変わる。自分の兄を殺してしまったという男が以前私を訪ねてきたことがあります。彼は自分が犯した大きな罪を神が許すはずがないと考え苦悩していました。彼は自分の妻と兄が不倫しているのを発見し、カッとなったその瞬間、兄を撃ち殺してしまったというのです。しかしこれは彼が私のところへやってくる15年も前のことでした。彼は法的にも罪を償い、その後再婚し3人の子供もでき、幸福に暮らしていました。ところがその幸福を失うのは怖いという気持ちと、自分は幸福になる権利がないのではないかという気持ちがいつも葛藤していました。私は彼に次のように話しました。あなたはもう肉体的にも精神的にも自分の兄を殺した男とは同一人物ではありません。まず生物学的に説明するなら、私たちの体の細胞というのは約11ヶ月で全て新しい細胞と入れ替わります。つまりあなたの肉体は1年経てば別の肉体になっています。そして心も完全に生まれ変わっているのです。それはあなたの今の生活を見ればわかるでしょう。あなたは幸福な家庭に恵まれています。あなたは幸福になる権利があるから幸福になっているんですよ。15年前の罪を犯した男はもうこの世にはいません。今まだなお自分を責めるなら、それは無罪の人間を責めることになります。彼は長い間閉じ込められていた牢屋から解き放たれたような気がしますと言って、安らかな表情を私に向けてくれました。人の意見はあなたを傷つけるのではなく成長させる。ある女性教師の話です。彼女のスピーチを聞いていた同僚が、あなたは早口すぎて何を言っているのかわからない、ボキャブラリーも少ないし、あれじゃ人を納得させることはできないわと彼女に意見したそうです。それを聞いた彼女は大変腹を立て、その同僚に対して嫌悪感を覚えたそうです。しかしそれは彼女自身が感じていたことだったのですが、それを人に見抜かれ指摘されたのが本当はショックだったわけです。そのショックを隠すため腹を立ててごまかしていたわけです。その後反省した彼女はその同僚の意見を素直に受け入れ、演説の仕方の講座で改めて話し方の練習を始めました。後日彼女はその同僚にアドバイスをくれたことについて心からお礼を言ったということです。もし意見ではなく嫌がらせだったら、もし今の話が何一つ彼女に当てはまらなかったとしたら、つまり彼女のスピーチが素晴らしいもので聞く人たちの心を魅了するような内容だったとしたら、その同僚の意見は心に病を持つ人が嫉妬やひがみから反感をぶつけたにほかありません。そんな時は同情心を持つことです。その人のために平和と調和を祈ってあげる心のゆとりが欲しいですね。自分の心を乱したり気持ちを動転させたりするのは他人の言葉ではなく自分の考えであることを思い出してください。あなたが自信を持っているなら人の言葉に左右される必要はありません。すべてに意味はあるもの。牧師という職業柄、私はいくつもの結婚式に立ち会いました。その中でも今からお話しすることがとても強烈に印象に残っています。その結婚式でなんと新郎となるべき男性が式をすっぽかしたのです。その騒ぎがあって数時間が過ぎた頃、新婦となるはずの女性が涙を浮かべながらこう言いました。私の潜在意識と宇宙意識は一体なのです。私はそこに答えを求めました。その結果が今この答えなのでしょう。彼女は男性に対して何の恨みも持ちませんでした。自分たち二人にとって正しい答えを望み祈った結果として、これが答えだと悟ったからです。 この時、普通なら神父は泣き叫び、感情的に騒ぎ立てることでしょうが、この女性の態度は実に立派でした。もし気持ちを乱してしまうと、潜在意識からのメッセージが何を意味しているのかわからなくなってしまいます。常に心を落ち着け、メッセージの真の意味を考えるよう心がけることが大切です。母親に植え付けられた罪悪観念。私は以前22歳の女性の精神治療を行ったことがあります。彼女は世の中に対して大変な偏見を持っていました。例えばダンスをしたりドライブや映画を見に行くなんていうのは罪だという考え方です。男の人と外出するなどもってのほか、母親の言うことを聞かなかったり宗教の教えに従わなかったりすると地獄に落ちるのだと信じていました。彼女のこういった考えは全て母親に幼い頃から植え付けられたものだったのです。彼女は年頃というのに口紅さえもつけず黒い服ばかり着ていました。また男性に対する考えは特に厳しく、男は悪そのものだと教育されていたのです。ある日、彼女が仕事場に男性と一緒に出かけた時、それだけで彼女は深い罪悪感に襲われ罪の意識に怯えていました。何人かの男性にプロポーズされたこともありましたが、その時の彼女の答えは結婚することは神を冒涜する行為ですというものでした。私は彼女に潜在意識や心の法則、内なるスピリットと宇宙意識について詳しく説明してあげました。母親の教えが何の根拠もなく迷信とネガティブな考えから来るものであることを。そして彼女は真実を悟りました。その時以来、彼女の人生は一変し明るく花が咲き出したのです。私は彼女におしゃれを勧めました。生き生きと生まれ変わった彼女は以前よりもさらに美しくなりました。ダンスやドライブはもちろん、映画や演劇も楽しみました。素敵な男性からデートにも誘われました。彼女は人生に喜びを感じ、自分自身を愛することを知ったのです。結婚は悪いことだと思い込んでいた彼女は、今では一生のパートナーと共に人生を歩きたいと強く願うようになっていました。そんなある日のことを、彼女が私のオフィスを訪ねてくれました。しばらくして別の友人も私を訪ねてきたのです。それは全く偶然のことで、私が示し合わせて呼んだわけじゃありませんでした。私はこの二人をお互いに紹介しました。今この二人は結婚して幸福な家庭を築いています。求めれば潜在意識はどんなことをしてもあなたが望んでいることは与えてくれます。偶然に思えることでも全てあなたの考えが引き起こしている出来事なのです。許すことこそ特効薬。知っていますか？心臓病や腫瘍、関節炎などあらゆる病気の原因は多くが精神的なものから来ていること。他人への妬みや嫉妬、憎悪、それらのネガティブな感情がストレスとなり肉体を侵すのです。裏切られたりすると人は当然自分に害を与えた人へ憎しみと恨みの感情を持つでしょう。しかしそれがその人の体を蝕む原因なのです。もしあなたが健康な体と幸福な人生と平和な心を求めるなら、かつてあなたを傷つけ苦しめた人を許さなくてはいけません。憎しみの感情が存在する限り、それはあなたの隙を見てはあなたを覆い襲ってくるでしょう。そうすると様々なネガティブな感情が湧き上がり、あなたは肉体的にも精神的にも狂い出し苦しむ羽目になります。あなたの考えを宇宙の法則と秩序に調和させなくては平和は訪れません。あなたが他人を許せば、あなたが犯した罪も許されるでしょう。他人を許さなければ自分を許すことはできません。許すことこそが人生の特効薬です。許すという特効薬。ではここで先ほどお話しした許すということの本質についてお話しします。許すということは、その人を好きになったり、その人と仲良く交際するという意味ではありません。あなたが誰かを好きになることは強制されてそうなるのではなく、あなたの気持ちが自然とそうなるものです。ですから、あなたが嫌いな人にひどいことを言われても、その人を無理に好きになれというのではありません。 私がお話ししているのは、たとえひどいことを言われていたとしても、その人の行為を許してあげなさいということです。つまり憎しみや恨みを抱くのではなく、その人のために愛と善意を持って祈ってあげるのです。子犬が大きな犬に向かってキャンキャン牙を向いて吠えても、大きな犬は黙って子犬を見ているでしょ。そのくらいの余裕と寛大さを持つということです。あなたが人のために祈り、人を許すということは、結局のところあなたのために、あなた自身がそうしていることに他なりません。あなたが許し祈ったことはあなたに返ってくるからです。なぜならそれはあなたの潜在意識に刻まれた考えだからです。あなたの考えはすべて現実になるからです。過去からあなたを解き放つ。もし今でも誰かに傷つけられた傷が癒えず、その人の顔が浮かんでは感情が乱されたりすることがあるなら、次のことをやってみてください。私は彼を許します。精神的に彼を解放してあげます。私も彼も今はもう自由です。今まで私を傷つけた人、それらすべての人を許します。それでもなお彼らの顔が浮かんだら、彼らを許したことを自分自身に言い聞かせます。だから私は過去に縛られることなく、もう自由ですと自分の中の大いなる自己に伝えてください。いいですか。肝心なのは、一度許したらその祈りを繰り返す必要がないということです。あなたが真に許すことができたとき、過去の嫌な思い出も彼らのこともすっかり忘れてしまっているはずだからです。許しについての確認。あなたが以前交通事故にあって大怪我をしたことがあったとしましょう。その時のことを誰かに話すとき、あなたは感知している怪我を痛いと思うでしょうか。記憶としてその時の情景が残っているだけのはずです。これと同じことが心の傷にも当てはまります。以前あなたを騙したり傷つけたり、あなたに害を及ぼした人のことを私が褒めたり、その人の良い知らせをあなたに告げたとします。その時イライラしたり不愉快になったり嫌悪感を覚えたりしたら、あなたの中には憎悪というネガティブな感情がまだ残っている証拠です。あなたはそれをクリアしない限り、真に許す技術を身につけていないことになります。自分を許したと欺くのではなく、本当に許せたのかどうか、時々こうやって自分を試してみるのも必要でしょう。本当に許すことができたら、そこには何一つネガティブな感情は残りません。まず理解することから。心の法則、宇宙の法則、潜在意識、それらのことを十分に理解すると、自分の人生においての失敗や不幸は自分自身が作り出したものであるということに気づきます。よく自分が普通の会社員であることを親のせいにする若者がいます。いいところの息子や娘に生まれたなら、親のお金で留学して親のコネで良い会社に入れたのに、自分がしがない会社員なのは親のせいだと自分の運命を呪う人がいます。そういった人も真実を知り理解できたなら、自分の人生が不十分だったのはそういった自分の考えにあったことを悟るでしょう。また成功を遂げるためには他人と争い勝ち進まなくてはいけない、自分が幸福を手に入れるためには他人の犠牲も必要だなどという考えもなくなるでしょう。あなたは誰も犠牲にすることなく、傷つけることなく、幸福と成功を手に入れることができることを知るからです。セッション17のまとめ。第一に、神すなわち内なるスピリットは常に中立的立場です。神があなたを罰したりするのではなく、すべてあなた自身の考えによるものだということを悟ってください。第二に、病気や自己苦痛というものはあなたのネガティブな考えが招いています。第三に、宇宙の法則、心の法則について理解しなさい。そうすればその法則に従ってあなたは恵みを受けるはずです。第四に、あなたは常に許されていることに気づいてください。あなたの怪我や病気が回復するとき、それを十分理解できるでしょう。第五に、 あなたを許してあげてください。あなたは常に生まれ変わっているのですから。第6に、善悪はあなたの心の中の考えで決まります。あなたの罪の意識があなたから幸福を奪い取ります。第7に、あなたが苦しいのは自分で自分を罰しているからです。許してあげなさい。そしてもっと良いことを考えなさい。そうしない限りあなたは前に進むことができません。第8に、他人の意見は素直に聞き入れ、それが正しいと思うなら喜んで感謝し改善するようにしましょう。第9に、腹が立ったり憎悪が募ったりするのはあなたがそういう感情を湧き上がらせるように仕向けているからです。調和と平和を求め、他人に善意を持って接するなら、それはまたあなたに返ってきます。第10に、この世のすべてのことに意味があります。あなたが良いことのために祈るなら、どんなことも良い方向に進みます。あなたにとって良いことは必ず起きるのです。第11に、悪というものは本来ありません。あなたのネガティブな考えが悪を生むだけです。欲求や野心は悪いものではありません。ただそれらをあなたがどう使うかが問題なのです。第12に、病気の原因は多くが精神的なものです。自然の法則は生命と愛と善意に向いています。病気になるのはその自然の法則にあなたの心が逆らっているからにすぎません。第13に、許すということはそのことに対して全くネガティブな感情を抱かないということです。第14に、あなたにまだ許せない人がいるなら、その人のために祈りなさい。その人の幸福を祈るように心がけるのです。その人を好きになるとか仲良くすることとは違います。その人に寛容な心を持つのです。それを心がけて繰り返し自分に言い聞かせれば、いつかその人の行為やその人のことはあなたの記憶から消えているでしょう。また思い出したとしても何の感情も心の乱れもないでしょう。これが本当に許した状態なのです。